時刻は5時39分3秒を回ったところでございます。タッシー田代と
宮本優里と
鈴木健一と
望月飛鳥と
笠原雄介がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー大受けですね。
いやそうですね、
ありがとうございます。皆さんが先ほど頑張ってくださいましたので、私もここで頑張らないといけないなというところをね、お見せしないと、いけないわけでございまして、皆さんからのリクエストにカバー曲でお答えする生歌ヒポポタマスのお時間でございます。カバーだからヒポポタマスというわけで、すみません、本当にくだらない小学生レベルのこのあれで本当に申し訳ないんですが、もうたくさんの方々からたくさんのリクエスト、生歌のリクエストをいただきましてですね、先週は上近真理ちゃんとねリトグリをデュエットしました。で今日もですね、中学3年生の方からのリクエストです。ラジオネーム木こりのズミーさんからいただきました。なんとアンパンマンのマーチでございます。もうこの生歌ヒポポタマスはですね、以前にも天城越えですとか、徳永英明さんですとか、もういろいろとこう私の踏み込んだことのない、歌を歌うという、一つの試練になっておりましてですね、もう本当にあの毎週挑戦の連続なんですけれども、今日はその中でもこのアンパンマンのマーチというね、曲、私はまあそれはもちろん歌自体は知らないことはないんですけども私あんまり有名な曲を知らないちょっと天の弱な人間ですのでね、ちょっとこれを果たして歌えるのだろうかと思ったんですが、木こりのズミーさんからのメッセージ、みんなで歌えそうな曲って言ったら千の風になってとかアンパンマンのマーチとか国歌ぐらいでしょうと国歌君が代は一回バンクーバー在住の方からリクエストいただいて、この番組で君が代を私なりに歌わせていただいたことがだいぶ前にありましたけど、その中で一番ノリノリな曲はこれ、ぜひ歌ってほしいですということでね、まあ中学3年生のお子さんからのね、本当にあの無邪気なリクエストなわけでございますが、いつもこう無伴奏独唱で伴奏なしで歌ってますから、で結局自分なりにだいぶ自分なりのカバーにしてしまっているので、本当にあのその曲のファンの方には時々申し訳ないなという気持ちもあるんですが、もう本当に自分なりのカバーを今日はさせていただこうと思います。まあカッサもそうだけど、ベストポジションのタレントさんたちはまあ20代30代でいろいろと、まあこれから先もいろいろな未来があるわけなんだけれども、人生100年時代っていうようなことを言われていて最近ね、でもううちの中学生の娘なんかが大人になる頃はきっと人生120年時代なんていうふうにね言われてるかもしれないんですが、そんな中でもう50を過ぎた自分からしてみると、まあ今までこれだけ不摂生してきてですね、そして音楽という道を選んできた以上、そんなに長生きするような人間じゃないと思うんですよ。そう考えてみると、あとまあ、うちの親父が70で亡くなりましたから、あと15年か20年生きてればせいぜいいいのかなっていうようなぐらいのところまで気がついたら来ているんですね。でこの番組聞いてらっしゃる同年代の方ももしかしたら思ってるかもしれませんけれども、実はこの50代とかってすごい自殺が多いんですよ。ミッドライフクライシスって言ってですね、中年の思春期って呼ばれている、中年の危機と言われている、時があってですね、やっぱり、いわゆる中年の鬱なんですけれども、もう本当に先行き、もう終わりがいよいよ見えてきてるっていうところなんだよね。だから、そこに自分の人生っていうのは、あ、こうやって終わっていくのかっていうことを薄々感じ始めるんですね。それはだから俺もやっぱり急にここ最近になって感じ始めていて。で、前はその勢いで全部、力ずくでねじ伏せて いけたんですよ。そういう気持ちは。なんだけれども最近になって、急になんですけれども、非常にこの自分の人生に対して虚しさを感じたり、落胆したり、失望したりすることがやっぱりすごく増えてきた。で、まあこれからどのようにして生きていこうかっていうようなことさえももう考えるのがもうなんとなく 億劫になってきたっていうようなね、ところも正直あって、もしかしたらこのラジオを聞いてらっしゃる同年代の方で、俺もそうなんだ、私もそうなんですっていう人がいるかもしれないんですね。だから、木こりのジュミンさんのように、もうあと40年後にその気持ちがわかるかもしれないようなね、方からのリクエストにしてみたら、本当に申し訳ない気持ちはいっぱいなんですけれども、その、なんだろうな、自分に対しても、歌ってみようかなっていう気持ちで今日はこのアンパンマンのマーチを歌ってみようと思います。いろいろとこう歌詞をいろいろ自分の中で噛み締めていたら、こんなにすごい歌詞だったんだっていうようなね、ところもあったんで、ちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。はい、で、さっきも言ったように、もし同年代でね、同じような思いをしている方いたら、まあ、そこまででもやっぱり落ち込まずに、何かしら喜びはそこに起こっているから、ちょっとでも希望を持てるように何かにつながっていけばいいな、私の歌が何かに役立てばいいなという気持ちで歌わせていただきます、はい、エコーはよろしいかな、あ、はために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だ。今を生きることで熱い心燃える。だから君は行くんだ、どこまでも。さあ嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも、ああアンパンマン、優しい君は行け、みんなの夢守るため。何が君の幸せ、何をして喜ぶ、わからないまま終わる。そんなのは嫌だ。忘れないで夢を、流さないで涙。だから君は飛ぶんだ、微笑んで。そうだ、恐れないで、みんなのために愛と勇気だけが友達さ。そうだ嬉しいんだ、生きる喜び。たとえどんな敵が相手でも、ああアンパンマン、優しい君は行け。 みんなの夢守るため。ありがとうございました。クラクラした気を失うかと思いました。
ちょっともうこのブース内の空気が6度ほど上がりました。
いやすみません本当にお騒がせしまして、
とんでもございません、
アンパンマンのマーチを、ねえねえ本当に自分なりになっちゃいましたけど、ね、
素晴らしかった。
柳瀬隆さん、
そう、柳瀬隆さんですね、あの作者の方が自分であの作詞をしたっていう曲なんですけれども、いやもういろいろともう聞いてる中でもうこれ大体あの私はリハーサルはやるかやらないかでこの本番に挑むんですけど、はいはい、あのやっぱ歌詞を覚えるためにはメロディーと歌詞を覚えるためには何度も電車の中でこう聞き回し流したりするんですけど、聞き直したり何度も何度も繰り返すんですが、もうずっと電車の中でもうボロボロ泣いちゃって、もうずっとマスクがびしょ濡れになっちゃう周りの人たちはなんでこの人泣いてんだろうっていう風に思ったかもしれないですけどね、まあ、あの自分なりにちょっと表現させていただきました、何かしら感想など、聞いて、あの寄せていただければ嬉しいです、そして、1月26日ジャガイモ村で、はい、単独公演がありますので、ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします、お席がだいぶ埋まり始めてまいりましたのでね、ぜひぜひ皆さんね生で見ていただければ嬉しいなと思います。この後はですねベストポジションの皆さんによるライブインフォメーションをお届けしたいと思います。さあそれでは僭越ながら恐縮ながらですね、ライブインフォメーションのお時間でございます、はい、ね、まあ、時間も時間ですのでベスポジの皆さんのですね、はい、それぞれの活動の中でのインフォメーションを、はい、ではまずは宮本さんから言ってみましょう。
はい、来年の1月5日土曜日ですね、発売されますアウトロー方向という映画にの、はい、映画ですねの国防大臣役ほかで出演させていただいておりますので、はい、吹き替えですね。
なるほど、
ね、でよければお手に取っていただいて、
はい、ありがとうございます。来年ですね、はい、ぜひぜひ皆さんお年玉でよろしくお願いします、はい、さあそして鈴木くんです。
はい、僕も来年の2019年ですね、はいはい、の1月の9日から14日まで、はい、リーディングパーティーのボリューム5という、ね、朗読劇に、僕とここにいる望月ちゃんも一緒に、
は
い、
なるほど、
その他ベスポジメンバーが何人か、
はい、よく出てますよね、はい、リーディングパーティーに、
はい、僕はもうリーディングパーティーボリューム1から5までずっとレギュラーで出させていただいていて、もうそうですね、なのでもうぜひ
近藤さんとか ね,
あ、そうですね、結構出てますね、
出てるよね、
はい、なので、はいはい、
ちいちゃん
お時間ある方は、うん、もしよろしければ、
はいはいはい、
コメディを主に僕はやるの で,
あ、そうなんです、ね、
聞きに来ていただければなと思います、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、望月さんもある？
はい、あります。
お願いします。
12月の23日日曜日に、声劇会というグループの主催の朗読公演に出演させていただきます。タイトルが世界は本当に面白いという作品で、15時からの公演と19時からの公演とあります。望月は19時から出ます。
はい、
はい、
なるほどね。
詳しくは自分のツイッターに載せてあるので、うんうんうん、よろしければ見てください。
みんなツイッターやってるもんね、
僕も
ね、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、
さあそしてカッサ、
はい、カッサはですね、うん、まあ、あの YouTube とかギャオとかで放送されてる、
ね、
あのノーケーリンノーライフというですね、まあ、レギュラーでやらせていただいている番組のナレーションをやらせていただいておりまして、で2018年度っていうんですか、もうすぐ受験になっちゃうんだけど、うんうん、最新シーズンも今始まっておりますので、よかったらもうスマホとかでピピって検索してもらえればすぐ見れますので、
はい、お願いします。
あとこれはゲームなんですけれども、
はい、
つい最近発売された2ヶ月前ぐらいかな、うん、あのプレイステーション4ソフトで、
はいはい、
あのトゥームレイダーの最新作、あの有名な、あのですね、ララクロフトっていうのが主役で、
はいはいはい、
あのやるゲームなんですけど、
うんうんうん、
それのシャドウオブザトゥームレイダーという作品にですね、カスはいろいろ出てます。
いろいろ出てる。
お店の人とかやったりとか、珍しくね、 真面目に芝居してます。
いつも真面目なわけじゃない。
いや違う違う、あのいつもはなんかもう賑やかな感じのキャラクターばっかりなんだけど、このゲームやっぱあのちょっと洋画風というか、あの吹き替えのゲーム、吹き替えなんですけどゲームの、それで結構しっかりね、僕っぽくない感じの大人っぽい感じで喋ってるので、もしよろしければプレイステーション4ソフトなので遊んでみてください。
は
い、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ、あのベストポジション自体もですね、ツイッターって発信してますので、ぜひぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。
はい、はい、お願いします。
さて CM の後はいよいよ今日のアニソン検証コーナー T9 という感じになりますが、今日はかなり特別メニューを、
ね、
行ってみようかななんていうふうに思っております。
楽しみですね。
そして6時半からはリクエストタイムでございます。今日のファックステーマはズバリボーカルといえば、
いや
すごいですね。ズバリボーカルといえば皆さん何が思いつきますでしょうか、ファックスメッセージよろしくお願いいたします。そして、ベストポジションの声優さんのみんなにもねメッセージいただけると嬉しい限りでございます、ファックス番号、笠原くんお願いします、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、こちらまでどしどしお願いします。
お願いします、はい、そしてメールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
いやもう気がつけばね、もう夜の帳が開き始めて、外は真っ暗でございましてね。
いやいやそんなことないでしょ
う、4時の番組始まって、もういよいよ折り返し地点、後半の2時間に突入でございます。
あっという間だろ、言うだろ、
あっという間ですね、本当にね。
4時間番組、まあ、前は3時間だったりね、その前は2時間番組だったんですよ。
倍になりましたね。
2時間番組を2回やってるようなもんですけどね。相変わらず何年経っても、もう18年以上ですね、電波で遊ばせていただいておりましてですね。本当にありがたい限りなんでございますがね。そんなトワイライトアベニュー767金曜日、通称トワキンでございますが、今日はですね、声優事務所ベストポジション、ベストポジのみんなをですね、お招きしまして、このように握りにぎわいわいとですね番組をねお送りしているわけでございますが、さて、あれここは誰が言うことが決まってるんだっけ、決まってないんだっけ、まだ
このコーナーですか。
そうだね、
じゃあもう俺が行きますか。
行きますかね、ここ担当まだ決まってないよね。
そうですね、
6時とっくに回りましてですね、じゃあ次のコーナーは笠原君に導いていただこうと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、タッシー田代の徹底的に多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
すげー、初読みでこれですよ。
足りめえだよ、これで金もらってんだ。
チャリンチャリン
先輩だぞ。
チャリンチャリンチャリン
早稲田大学名。
すごいですね、余計ライバル心を燃やしてしまいましたね。火をつけてしまった。
割り振りましょう、新人がやる仕事でしょこれ。
そうなんです、本当はそうなんですけど、ここだけ決めてなかったことに今パッと気がついて、その分美味しい役が回ってきたというわけでございます。ありがとうございます、
まあ、もう紙知らずの笠原って今噛んじゃったね。
紙知らずが噛んだぞ。
うん、ほんとごめんな、うん、
さあというわけでございまして、やってまいりました、はい、先ほど笠原くんからのですね、説明にもありましたように、昔懐かしい子供向けテレビ番組、ね、ここで使われた音楽をしつこく検証する、しつこく検証するというところがですね、いかにも私らしいんでございますが、ね、しつこい男は嫌われるぞということは分かってるんですよ、分かってるんだけどしつこく検証しています。昔はまあ、かつは知ってるよね、T7 というコーナーだったんですよ。
確かに、
T7 はですね、まあ、15分20分のコーナーで、今だいたい25分から30分いただいてるんですが、 T9 になってからね、T7 時代は主題歌しか検証してこなかったんですが、9年間ぐらいやりまして、確かそれぐらいやったのかな、で T9 に去年から なりましてですね、まだ1年ちょっとなんですが、だいぶしつこいことになっておりまして、
あらあら、こってりしてますね、
まあ主題歌だけでなく、うん、エンディングテーマ、はい、それから挿入歌、うん、または BGM なんかも聞いてみようという企画でございましてね、なかなかそのアニメを見ながら、うん、昔のアニメとかを語るのは簡単なんですが、はい、そこで流れてた音楽に重点を置くっていうことはなかなかないことじゃないですか、でどうやって作曲家たちがどんな曲を作っていたのかっていうところもね、ぜひ聞いていただきたいわけでございますが、
はいはい、
今月はですね、うん、長浜ロマンロボットシリーズを取り上げております、はい、これはあの長浜忠夫監督によるロボットシリーズなんですが、はい、それまでの、まあ、マジンガー Z だとかゲッターロボのようにですね、完全懲悪の、はい、ストーリーではなくて、はい、敵のまあ、親分にもドラマがあってですね、うん、ゆくゆくガンダムのシャアになっていくんですよ、こういうのが。
そうですね。
そう。その前触れですね、必ず敵の親分にもドラマがあってですね、結構大河ドラマなんですよ、やっぱ敵にも敵なりのドラマがあって、はいはい、それがまた感動を呼ぶ、それが長浜ロマン
ロマン
しか見たことねえから、長浜ロマンロボット3部作というのがあります、はい、コンバトラー V、
はい、
ね、
そしてボルテス5、
ボルテス5、これは、はい、まあ、今月ずっとやってきました、うん、4回に分けてやってきました、はい、そして今日はその3部作の3作目、うん、
はい、
東証ダイモス
V と5どこ行った
V と5でつなげてきたのにみたいな、ダイモスってっていうさ、なんかこの東証大、東証っていうこと自体、うん、東京証券株価のなんかあれかなっていう、
もっとシンプル、もっとシンプルでしょうよ、子供がやる東証の話しないでしょ、子供が、ね、
冷えすぎたのかなっていう、寒すぎて東証なのか、
いやいやいや、季節的にね、まあ、あったかいと
はダイモスっていうのもなんかホームセンターのお店の名前みたいで、
品揃え良さそうな名前、
品揃えが良さそうなんですよ、いまいちなんかそうスーパーロボット感がないんですけど、今日はこの東証ダイモス、1978年の4月1日から1979年1月27日まで放映されて、
40年前ですか、ピスタ、
そうですね、
わあ、生まれてないね、みんなね、
そう、俺も生まれてないかな、
嘘つけ、いやでも生まれてないかもしれません
ね、
時の流れは人によって違いますからね、
T7 時代、T7 の頃にも主題歌だけを取り上げたことがあります、
はい、
それは2014年の8月1日の放送で主題歌を取り上げました、うん、パートナーはその時は森友くんでした、
森友
くんが、まあ、地味に、ダイモスを検証したというわけでございまして、うん、ふるさとを失ったバーム星人が安住の地を求めて呼びかけた地球人との会見、
うんうん、
地球人と仲良くなろうとしたんですね、うん、なんですがその会見はバーム星代表のリオン大元帥が何者かに毒殺されるという暗殺事件によって決裂しました、
なんてこった、
ね、事件が
後任のオルバンはこれを地球側の陰謀であるとして人類に報復宣戦し、はい、1999年、結構前だね、
まあ、当時からすればね、20年後ですから、
そうですね、リオンの遺児、リヒテル提督に、
はい、
率いさせた戦闘ロボ軍団で攻撃を開始します、そこへ巨大変形ロボダイモスを操ってバームのメカ戦士と戦う龍崎一也、
カズヤです、カズヤ
知ってるね、スパロボファンはやっぱり
スパロボの大将の
ね、龍崎カズヤは戦いの中で記憶喪失の少女エリカと出会います、うんうん、これ沢尻エリカさんじゃないです、
生まれてないんじゃないかな、
そうです、ね、沢尻さんも、エリカと出会います、
エリカちゃん、
いつしか二人は恋に落ちるが、実はエリカはなんとバーム星人であり、
ロミオとジュリエットですね、いわば
ですね、うん、これ本当にね、ロミオとジュリエットって言われてんだよね、これ、
あ、そうなんですか、
うん、
スーパーロボットの中のロミオとジュリエットと言われています、
うん、ロミジュリエ
ット、なんとその提督リヒテルの妹でもありました、
大事だね、
これが長浜ロマンロボット、
これはロマンありますね、
すごいですね、
友情をテーマにしたコンバトラー V、うん、 父と子の愛をテーマにしたボルテス5に続き、うん、はい、本作では男女の愛がテーマとして掲げられました。ロボットアニメに恋愛要素を持ち込み、また異星人側にも侵略が目的ではなく傷つけられた名誉の接続や国益をかけての戦争という、よりドラマ性を重視した作品作りが、施行されているということでございまして、また戦い方も空手を導入したりすごいんですよね。
なんかね、最近だと結構あるんですけど、うん、そのパイロットの動きに合わせて動くみたいな、はいはいはい、だからパイロットがパンチすると、うんうん、そのままロボットもパンチするみたいな、
はいはいはい、
ゴッドガンダムとか、
パシフィックリブ
に近いかもですね、うん、はいはいはい、そんな感じのモビルトレースシステムみたいなのの走りなんじゃないかな、
世界もすごい
よ、すいません、スパロー知識なんで間違ってたら本当ごめんなさい。クレームは事務所のマネージャーまで。
というわけでございまして、早速その主題歌音楽的に検証したいところですね、はいはい、主題歌作詞が八津出三郎さんです。
八津出三郎さん、
八津出三郎さん知ってる？
八津出じゃないですか、八
津出八の手とか、うん、エイトハンドと書きますね、
八津出じゃないんだあれ、
ね、八津出三郎さん、これは、ね、あの東映の動画の方々のスタッフの結集した名前なんです。
ペンネームみたいな、
そう、でみんなで頑張ってやってみろっていうところから、
なるほど、
八津出三郎やってみろっていうと、何でもいいからやってみろ、頑張ってやってみろっていう合言葉が作詞家の名前になっています。そして作曲編曲は菊池俊介、それまで、ね、小林亜生だったのですけれどもね、うん、シリーズがここで菊池俊介に変わります、うん、菊池俊介といえばゲッターロボだとかね、うん、頑張れロボコン、いろいろと名作の作曲をしておりますが、ここで、菊池メロディーが登場するわけでございます、うん、歌っているのが佐々木勲、
あ、もう超有名、
宇宙戦艦ヤマトで有名な、ひらがなでね、佐々木勲と、うん、鏡に映すとチキ
え、それ言う、
一ムみたいな鏡読める人、
さがね、あのちっちゃい子が書くと間違えるやつ、
そうですね、
左右が逆になる、
そうなんですよ、コロムビアゆりかご会の皆さんが脇を固めているということでございまして、うん、まずはその主題歌盾刀匠ダイマス、うん、こちら聞いていただきたいと思います、
はい、あ、聞いたことあるこのイントロ、
行ってみよう。
燃やせ燃やせ真っ赤に燃やせ、怒る心に火をつけろ、倒せ倒せ力の限り、お前の空手を見せてやれ、茜色の朝焼け、火を浴びてきらめく筐体、私は未来を見つめ、やがて来る平和を祈る、呼んでる呼んでる、ダイモスダイモス闘将ダイモス、みんながお前を呼んでる、
なるほどね、やっぱこのスピード感はゲッターロボとかも菊池俊介なんで、やっぱこの16ビートのスピード感で、ホーンセクションラッパね、そしてストリングスで、ここの B メロ、コロムビアゆりかご会の子たちがうーで応戦するのはなかなか珍しい、あの燃やせ燃やせとか一緒にユニゾンで歌うのはよくある感じなんですけど、うーをねやらせるっていうのは結構珍しかったんじゃないかな、
私に浮かる、呼んでる呼んでる、ダイモスダイモス闘将ダイモス、
やっぱりホームセンターの CM に聞こえてきちゃうこの辺りぐらいがめっちゃ品ぞろえ良さそうだよね、
暖房具いっぱいありそうです
ね、高速沿いにありそうだけどねというわけでございまして、これが主題歌ですね、テレビサイズっていうのもあるんだよ、
あら、
テレビサイズもちょっと合わせて聞いて、もしかしたらミックス違うかもしれないけど、あ、ちょっと音が違うね、一つ一つの楽器のミックスがちょっといじられてる、
そうだ、うん、倒せ倒せ力の限り、お前の体 な手を見せてやれ。
モノラルに近いミックスですねこれね。これタンバリンがこっちの方がフィーチャーされてる。日を浴びてきらめく筐体、眼差しは未来を見つめ。あ、ベースがこっちの方がよく聞こえるね、うん、ベースすげえな。呼んでる呼んでるベースやばいなこれ。あれベース一緒かさっきのと。みんながお前を動きですね。ちょっと待てよ、これが通常フルサイズ。やっぱベースがちょっとちっちゃいな。
おやせおやせ真っ赤にもやせ。
あ、でも同じか。まあ近いね。
力の限りお前の空手を見せてやれ。
こっちがテレビサイズ。
心に火をつけろ、倒せ倒せ力の限り。
やっぱりちょっとモノラルに寄ってるな。フルサイズの方がステレオ感がある。変な検証してるよね。検証の仕方がおかしいよ。
そうだね、こは分かるんだなと。耳いいんだなみんなと思って。
いやいやいやいや、ね、これしつこく検証してるとこういう風になって、こういう大人になっちゃうんだよこれがね。
今だって高いイヤホン使うのやめようって思ってました。違い分かんねえなと。
BGM には面白いのもあるんだよね。これ
ん
こんな愉快な BGM もあって、まるでサザエさん。
確かに
ダイモスのそう売り場で流れてそうですね。
シロフォンですよね。
シロフォン、よく気が付いたね。そうシロフォンですねこれはね。木琴ですね。ただの木琴じゃなくて、本当になんていうのか、うん、マリンバのようにちゃんと黒鍵の位置があって2段になってる、
はいはいはい、
ちゃんとした木琴で、ここから鉄琴になる。ああそうだね、
ちょっとちっちゃいやつ。
おい、はいはい、ガチ勢かよみんな。ガチ勢かよ。くっそ
ー、ここはシロフォンですね。
あ、これシロフォンですね。
そうそうそう、
これシロフォン、あのちゃんとした木琴だ。
そうそうそう、ちゃんとした木琴。そうそうそう、
ここら辺から鉄琴。
いや、まあ、
違う、
うん、もう出てこない。
もう出てこない。
もう混ざってる
混ざってた、うん、混ざったな、
うんうん、次にね、これ、この次の BGM ね、これちょっとね、聞いててね、俺丸の内線で聞いててやばかったね。丸の内線でこれ聞いててね、うわすっげえやべんじゃねえっていう、はい、このドラムだけというね。
あ、ずっと
そう丸この来てるよ、来てる、めっちゃうまいのこれ。
うわすごい、
ジャパンのライブ始める。
すごいよ、まさにそんな感じ。
確かに、よしき
さん。
いやー、いろいろなアニソンの BGM 聞いてきたけど、はい、ここまでかっこいいドラムで押し通すのはあんまないね。
これ確か主人公の趣味がドラムとかだったんじゃない。
あ、そうだったっけ。
そうなんですね。
さすがカッサ。
間違ったらごめんなさい。
めっちゃうまいよね。
うまいですね。私ちょっとドラムやってたんで。
あー、ほ
ん
と、
はい、めちゃめちゃうまいですね。
俺もドラムマニアではこのボタンし。
やっぱこのスタジオミュージシャンですから、プロの相当うまいですよ、うん、これでご飯食べてるわけですからね、うん、いや、すごいですよ。ここで犯人逮捕したみたいな感じ。
あ
ね、いろいろとこうあるわけでございまして、意外とこうやって BGM をねがっつり聞くっていうのもなかなか面白いなもんなんですよね。いろいろなミュージシャンたちがこうやって活躍してたわけですよ。でやっぱりさっきのベースもそうだ、今のドラムの人もそうだし、リズム隊の人ね、やっぱすごい実力者がね、日本の70年代のアニメの曲には多いですね。まだコンピューターで音楽作ってない時代で人が演奏してるから。そうなんですよ、やっぱすごいミュージシャンがいっぱいいます。そのあたりね、これから何か接する機会があったらね、ぜひ聞いていただきたいんですが、それではですね、特別企画。
お、何ですか。
東証ダイモス、うん、合体シーンを、はい、ベストポジションのみんなでやってみよう。
あれでもダイモスは合体王じゃないでしょ。
あれ違うの？
違うでしょ多分。トレーラーみたいなのが変形
してきて。合体じゃねえの？
ただ
今日は合体させてみよう。
どういうことだ？
合体どういうことだ？
カッサキャプテン。
おお、わかりました。
カッサキャプテンに率いられてですね。ダイモス店長。に、我々が合体していきます、はい、でちゃんと BGM が終わるまでに我々全員合体しなければいけない。
ダイモスアルバイトたちが、
そうそうそう、で最後しっかり東証ダイモスという合体ロボに、なると。
なるほど、最初
急に合体ロボにするっていうことしない
、ね、ごめんな、ダイモス
設定ダイモスファンの皆さん本当にすみません。ただベスモジのみんなとなんか楽しめそうな気がしたんで、ね、で一切打ち合わせは今までやってません。
やってないですね、
ぶっつけ本番です。
はい、
それでは、キャプテン、キャプテンエコー入れるから
大丈夫ですかこれ、割れない、
うん、大丈夫、
割れないように
大丈夫、大丈夫。それでは、うん、東証ダイモスの合体シーンを、ね、ベストポジバージョンでですね、はい、そもそも、合体シーンなんかないんだ、
まあまあ、じゃあちょっととりあえず僕が先導すればいいわけですね。
そうですね、
わかりました。
あの掛け声とかお願いします。
OK、
はい、それでは行ってみましょう。
OK、 東証ダイモス発進、
イエーイ、お願いします。
俺が1号機な、とりあえずな。
1号機カッサキャプテン、
2号機ヤマト返事をしろ。
おやかた、
おやかた、それは相撲好きをそこに入れていくパターンか。
おや
かた、それは3号機鈴木返答しろ。
はい、教授。
教授、おそうか、お前も早稲田押してくる感じか。では4号機望月応答しろ。
あっ、キャプテン、
オッケー、お前は普通なんだな。よ
し、
じゃあ5号機タッシー応答しろ。
すいません、ちょっと腹が痛いんですけど、一回トイレ行ってきてもいいですかね。
そうだね、大事だな、あの戦闘中にトイレとかあったからな。
皆さん先に合体しててもらって、
じゃあお前頭の部分だからあれだぞお前。
え、俺頭なんすか。
そうだ、ね、じゃあ俺があの俺はあの土台を支える感じだから下半身になるから。
教授
どうした
今実験の結果が出たので少し
ちょっと離席するから。
すぐ戻ります。
早稲田野郎が。じゃあ俺と望月と宮本の3人で合体するとあれだな、あの胴体 と、腰と左腕ぐらいになるな。いいな、異形の選手
やっててください。
じゃあまあ分かった、じゃあ俺が土台になるから宮本合体するぞ。
よし、
じゃあとりあえず変形ボタンを急ぎますか。せーので、せーの、えい、なんだこれ、どうするんだ。おかしい、
なんでえいってなんだよ。
おー、変形だ、
曲が
来い、どうした、
ぐーガー
ガシュイガーギー、なんかいい感じで形したんだ。
教授、両足戻りました。
よし、お前足だったのか。俺が足って言ったよな。両足
だったのか。
ちょっと待って、4本足の設定なの。
前足戻りました。変形します。
あのなんか2つの足が合体して一つの足みたいな。
私はちょっと胴体のあたりを感じ
て。そうだね、ちょっとあの臨機応変に変形しよう。三号機
毎回変わる。
さあ、落ち着き、お前が胴体だ、来い。
あっ、キャプテン、
どうした、
どこを押したらいいのか分かりません。
そうだな、ギアを3人も、
ギアを3人、ガチャガチャガチャ、
まずイヤホンを切れ。
キャプテン、何も聞こえません。
これさ、そんな感じで合体して、よし、あと頭の
私は大丈夫か、
トイレから僕聞いた私は、
すいません、髪がないんですけど。
大丈夫だ、
大丈夫だ、
シャワー浴びよう、シャワー浴びよ
う。すいません、ちょっとまみれてるんですけど。
まみれてる、まみれて
る。ティッシュ届けに行った方がいいですか。
ティッシュ届けに行った方がいいですか。ティッシュ届けに行った方がいいですか。
カッサキャプテン、
どうした、
曲が終わっちゃいます。
そうだな、これは先般タッシーだろう。
すいません、頭戻りました。
よろしく
お願いします。
せーのでダイモスでやったりそうだ、
はい、
せーの
ダイモス、音が割れてます。
そうだ
よ、ください。
なんだこれ。
どうした、
はい、お疲れ様でした。
いや、ひでえな、俺これ後で録音聞くと怖いな。
怖い、本当
です
。いや、
カッサめっちゃ頑張ってた。
頑張りましたね。
本当に頑張って ました。
よかったです。
俺何が起こったか全然分かんなかった。
私も分から
ない。僕もよく分かってなかったです。
みんな多分分かってなかったと思います。
皆さん本当に失礼いたしました。
俺はもちづきさんの えとか言う、わかんない掛け声3連発が面白かった、ね、
かわいか
ひでえもんだぜ。
いやみんながみんならしくてよかったんです。結局合体はできなかったっぽい、
ね、そうですね、ちょっと髪がなかったっていう、
ちょっと、ね、あと4本足だった、
4本足だった、
あとパーツのミスがあった、
ちょっと
パーツの発注ミスが、
ミスが、
いやいや腰回りもちょっとなんかよくわからないことになって、
大相撲ぐらいになってた
でしょ、腰手がなかったですね、
大相撲って。だって名前はみんな違う、そうだといいと、もっと素直のかい、一人余るじゃねえかよ、しかも
東証部分、
東証部分なのね、ダモイスみたいな、
これ大丈夫、本当にダモイス好きな人本当申し訳ない、
本当申し訳ないです、本当。
いやでも皆さんも BGM の CD をゲットしたら一回自分でやってみたらいいと思うよ、これ。
そうですか、
自分でドラマ作り、
私さん次回からのお願いなんですけど、こういうことやる場合は事前にして
そうなんだ、結構本番直前にみんなにやってみないって
俺が、あと我々は基本台本を読む職業なので、
そうですね、
できればアドリブ、アドリブはですね、あのその
だって台本書く時間なんてどこにもない
じゃん、こんな企画を書くんじゃねえよやだおい、
本当すいませんね、無茶ぶりばっかりでね、では最後はちょっと落ち着いた感じでエンディングテーマ、
癒されましょう、
エンディングテーマ、これエリカのバラード、
いやもうシンプル、
エリバラでございますね、
ヒロインのねバラードです、
そうそうですよ、これ歌ってるのが香織久美子さんというアニソンいくつか歌ってらっしゃる方、
あそうなんですね、
で、もう一人デュエットで大倉正武さんが歌ってるんです、はい、この大倉正武さんはコオロギ73というアニソンでよく出てくるコーラスグループの方のメンバーでございまして、うん、これいい曲ですよ、はい、ちょっと聞いてみてください、本当に、はい、エリカのバラード、素晴らしいですね、すごい、というわけでございまして、はい、今日はですね、東証ダイモス、
はい、
1978年に放映されていたというね、このロボットアニメを引き合いにしてさまざまな検証を皆さんとしたわけでございますね、
は
い、
ソロフォンでしたっけ、何でしたっけ、
シロフォン、
シロフォン、それを覚えただけでもだいぶ違うんじゃないですか、
ちゃんとした木琴はシロフォン、
シロフォンですね、先週うちの娘が買ってました、
はい、あそうなの、
ついにうちに来ました、念願の、うちの娘はあの吹奏楽部やってマリンバをやってるんですが、で母親がですねシロフォン買ってあげようってことになって先週届きまして、
結構大きいですね、
でかいですよ、結構でかいですよ、
楽器弾けたらな、
大変ですね、
そう、うちは双子なんですけどね、一人はベースをやっていて、一人がマリンバシロフォンをやってるという感じなんですけどね、だからシロフォンって気がついたところでね、うちの娘も喜んでるんじゃないかなと思いますね、
吹奏楽部だったので、
ああそうなんですね、はい、はい、というわけでございまして、はい、今日は東証ダイモスご紹介いたしました、以上 T9 でした、
迫れ迫れ